皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。さて、今月から遊覧バス、旧約聖書詩編の旅路をたどってまいります。先週はその詩編についての前置きでしたが、今日からはいよいよ詩編第一編へと進みます。淀橋教会の主任牧師峰野達弘先生のお話です。では先生、よろしくお願いいたします。
皆さんご機嫌いかがですか？東京の淀橋教会の牧師の峰野です。そう、今日からはいよいよ皆様をこの聖書遊覧バスにお乗りいただきながら詩編への旅進んでまいりましょう。第一編ですね。では一編を開いてみてください。その一編ではこういう素晴らしい言葉がもう最初の一編からそこに書き出されています。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は先に耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。いかがでしょう。皆様方、これをお読みになられて、何をお感じになり、どんなお気持ちを抱きなさったでしょうか。ある方は、これを読み、これを目にしながら、そうだよな。本当に、そうするならば、人生、幸いだなと。こういうふうに、思いになった。そういう方もおありになるかもしれませんね。しかしながら、幸いなることかと、こう、言われているんですけども、そこに言われている、こういうものは、こういうものは、その幸いに預かることができないとこう言っている、そういう部分がそこに出てまいります。その部分がバカに気になってしまってですね、これは大変だな。いや、確かに、あいつは、こういう手において、その幸いを、手に入れることができない、そんな人生を歩んでるなって。あいつのために、この言葉を、何か書いて送ってあげようか、なんていうふうに思った方も、あるいはあるかもしれませんね。いずれにしましても、私たちは、この詩編から、一編から、今日は、何かの人生におけるこの良き示唆を与えられていきたいとこう思うんですね。これは、一言に言いますとね、真に幸せな道というものはどういう道であるのか。幸せということは別な言葉で言えば、それは祝福というふうに置き換えてもいいかと思うんですね。真に人生の祝福を私たちがしっかりと手に入れることができる、その道、その王道はいかに、 そういうことがですね、この詩編の冒頭から実は言われているんですね。この詩編の詩人はそこでなんと幸いなんだろう、なんという、それは幸せなこと、そしてそれは祝福に預かることができる、それは祝福の道かということをですね、まず冒頭でですね、この思い見るわけですよ。じゃあどんな、この人が、またどんな生き方をすることが、するものが、その真の幸せに預かり、祝福に預かるんだろうか。それはですね、神に逆らう者の計らいに従って歩まない人だ。歩まないことだ。罪ある者の道にとどまらずとありますから、罪ある者の道にとどまらない人、とどまらないこと。また、傲慢な者と共に座らない者というふうにですね、ここで、見通りの言い方でですね、こういうふうにしないから幸いだ。そういうような道に歩まないから、そういうところに座らないから、こういうふうに言ってるわけですね。聖書は万人に、この、なんて、まあ、送られたとこ、書き送られたものなんだよね。万人必読の書です。ですから、いかなる人々にも、そこに、この示唆してやまらない、また光を転じてやまない、そういう、書物ですね。で、この神という言葉をですね、これを、まあ、一般的なところにこう当てはめて言いますならば、この永遠に変わらない人間が、国籍、言語、風俗、習慣、あるいはですね、いろんな諸々の違い性があろうとですね、そういうようなものを超えて、そのような永遠に変わらない人間がよってもって立つべき真理の道に、このですね、従わない、まあそういう道からそれることを、これをですね、実は罪あるものの道と、それを罪というんですね。まあ聖書では罪というのは的を外すね、そういう的外れという意味があるわけですが、あるいはそのあるべき軌道からそれるということですから、そういう人間が本当によってもって立たなければならない普遍の尊い、そうした一筋の道、それから外れるならば、それは罪。これがキリスト者でありますならば、神様のそれは文字通り御心、そして神の御旨と言いましょうか、そうした清き、この道筋、それから離れる、それは私たちキリスト者の罪と言われる部分ですけれども、まあ、そこでですね、そのようなところからそれること、それはなことだが、しかしそれない、それにしっかりと当てはまっている、なんて幸いなんだろう。で、傲慢なものと共に座らずというのはですね、それは言うまでもなく、傲慢にならない。どういう意味で傲慢かというと、そういう永遠不変の人間がよってもって立つべき真理というようなものをですね、このあざけってですね、そういうようなものをですね、鼻でこのあしらうようにね、せせら笑うようにして、うん、そんなものは何だってんだって、そんな綺麗事を言うな、俺は立派に自分の信念に基づいて、そしてしっかりと 人からこの決して振り回されないで一筋に力強く自分の進むべきものを進んでるんだって、こういうふうに己に固執してですね、本当にもっと謙虚になって人からも学び、そしてどんな中からも教えられるようなそういう謙虚な心を持たないでですね、そういうふうに高ぶりおごる、そして自己満身になる、そういう人、それはですね、その道から外れる人ですね。そして永遠不変の真理、そういう大切なものに対して私たちは仏教生に生きるということになりますから、まあそういう生き方を傲慢なものというわけですね。で、そのようなところに、座っちゃいけないよと、そういうものとまた共にそこに、自分も座るんでなくて、そういうところに座っているものがあるならばこちらの方が本当に座るべきところですよと、こういうふうにですね、それこそ謙遜の限りを持ってですね、この お話をして人々に共に、そうした良き道を歩む永遠の真理を目指して進む、こういうふうに引き返すことを互いにこの奨励し合うといいますかね、それが大事だということですね。そこでですね、この二節を前に参りますと、今はある面ではこういうふうにしない人が幸いだというふうに消極的な側面からあるべき姿を示していましたけども、二節はまさにそれを真正面からですね、積極的にあるべきことをそこで幸いな道を、祝福への道を示しているのが二節ですね。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、こういうふうに言ってるわけですね。永遠不変のそのような人間がよってもって立つべき真理を愛してですね、そしてそれをですね、ある時はそれを心に留めて歩むが、ある時はそれを忘れてそれから離れて歩む、これでは意味がないですね。それを私たちは生涯のいずれの場面においてもいつでもそのことを心に留め、その教えを昼も夜も口ずさむというほどね、そのことをこう反芻しながら、本当にいつもそのことをまたこうあるべきだ、そうあってはならない、そこからそれてはいけない、そうあることこそ幸せ、祝福の道だと、こういうふうにですね、自らにこの語り聞かせるように進み、また他者ともそういうことを分かち合いながら、そうした良き話題の中でですね、人生を共に分かち合っていく、まあ、こういう生き方、これは幸いですね。それは祝福への道以外の何者でもありません。まあ、そういうふうにして歩む人のことをですね、三節では、その人は流れのほとりに植えられた木、その人は流れのほとりに植えられた木で、このような神の御心、神様の本当に清き身旨、まあ、そうしたものを絶えずこの教えられ、あるいはそうしたものを祈り求めながら謙虚に教えやすい心を持って進む、真理に従って、でこの本当にそれを日々心に留めながら、また口ずさみながら進んでいく、それを愛して進んでいく、こういう人はですね、流れのほとりに植えられた木ってね、流れのほとり、この流れのほとりとは言うまでもなく、この永遠不変の真理というところのほとりにということでしょう。私たちキリスト教においては神の御心という、その流れ、その真理の流れ、そこにこのいつも植えられた木のようであるならば、そのところに実を置いているならば、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない、 その人のすることは、すべて繁栄をもたらすと言うんですね。これは、なんと頑畜なる言葉でしょう。このですね、時が巡りくれば実を結ってという言葉ですね。これは、この私たちの真理の道に立ってですね、進むとき、そうしたならば、すぐに結果が出る。そしたら、すぐに幸いになる。そしたらば、すべて、すぐに祝福を手にすることができる。まあ、そのようにですね、棚ぼたのように、よく棚ぼたって言います。棚からぼた持ち、それが突然降ってくるみたいに、すぐにまたそれが与えられるように、そういうふうに、請求に私たちは考えやすいのですけども、しかしながら、このような流れのほとり、真理のほとりに、あるいは神の御心のその正しい道に、この私たちが自らを根付かせていくときですね、それはそこに撒かれた種が、この根を張り、そしてこのだんだんと茂って、この根ができて、そして、枝が葉が出て花咲き、実が結ばれる。そこには時間が要するわけですね。決してパッと花咲かじいさんみたいになるわけじゃないですね。時が来れば実を結ぶ。つまりそのためには私たちはしっかりと必ずその時が巡ってくるという確信のもとにですね、真理の上に、正しいことの上に、神の御心に立っている、そこに根ざしているならば、自分で頑張ったり努力したり、何か急いだり急がなかったりしなくてもですね、必ずそれはそこに命が芽生えていくわけですね。ある意味でそれは必然ですよ。そのことを知った人は、今目の前にすぐに結果が出てこなくても、決して諦めもしないし、くじけもしないと思うんですね。時が来れば必ず実を結ぶ。そこには忍耐と、やがてそれが実を結ぶということの強い確信と希望に立ったところのですね、待ち望む、それを待ち望んで、そこに励み続くという、そういうですね、姿勢が、この時が来れば実を結ぶという、時が来ればという言葉の中にこの込められてるんじゃないでしょうかね。そういうような生き方をする人は決してくじけない、決して屈しない、目に見えるところによって振り回されない、人の称賛や批判に少しも動じない、そしてましてや逆境や試練の中でへこたりない、その葉はしおれないですね。なぜならば永遠の真理の中に、神の御心にしっかり根ざして、そこに自分が立っている、そういうものは必ず実る時が来るという確信があるからですよね。その確信が私たちをして、そこでもって忍耐を与え、希望を与え、そしてどんな試練にもしおれることがない、くすることがない忍耐力を増し加えてですね、進むことができるんですね。使徒パウロ先生は、この私たちが良きことに励めと、そしてそのことは決して、その労苦は無駄になることがないと、あなた方はそのことを知ってるだろうと、コリント第一の手紙のね、5章のこの最後の部分で言っていますね。あるいは神を愛する者、またこの神によって召された者たちは万事が相働きて益となることを知っているというふうに、知ってる知ってると言ってますがね、私もはその FM の真理の上に根ざし、神の御心に根ざすような、そうした本当にこれだというしっかりとしたものに、この根ざして生きるときですね、それは決して虚しげで終わることはないという、こういう生き様をですね、遂げていきたいと思うんですね。ところが そういうようなものに逆らう。そういう人はどうかというと、流れの植えられた木ではないんですよね。それは、四節の後半にあるように、彼は風に吹き飛ばされるもみ殻だって。いろいろ体現相互してみてもね、俺なんかそんなことはと言って、そのように、ごまんふそんに、振る舞っていましてもね、そういう人たちはやがて大きな人生の試練、大きなそういう風を受けるときですね、そこにはなんと根がない、張ってない。それはしっかりと流れのほとりに根ざしていない、木のように倒れるばかりか。この詩編の詩人はね、それは、もうもみ殻のようなもんだと。そんなものは吹き飛ばされてしまうよと。神に逆らい、真理に逆らうものは、そうした人生における試練の裁き、いろんな困難や逆境というような、そういう審判の前でですね、それには耐えられないと、そういうような横島な自己中心な己を誇っていく、そういう人はですね、流れのほとりに植えたような永遠の真理、神のそうした御心に従って生きるような人のような、そういう集いにはですね、これは祝福される人生ということでしょうね。幸いな人生、そこに立つことはできない、そういうような仲間になることはできないよと。結局勝ち起こっていたようだが、そこから自分は本当に飲み込まれるように吹き飛ばされてしまう。そこで最後に、神に従う人の道を主は知っていてくださる、神に逆らう者の道は滅びに至る。こう言ってですね、さあ、どっちに歩みますか？あなたはどっちでの人生を歩みますか？と。そういう永遠の真理の上に根ざして立っていくでしょうか。そうすならば、本当に人も見ています。しかしながらまたそれ以上に目に見えざる神様がご覧になっていて、そのような人の、労苦そのような人の、その途上での忍耐、そうしたことのために人々から受けた恥ずかしめや悲しみ、そうしたものを皆ご存じになって、最後にはそこで帳尻を合わせてくださる。祝福、幸いの人生を与えてくださる。しかしそれに対して、背いたもの、逆らったものは滅びに至る。それ以外ではないと。人は決して神を侮ってはならないと。人は撒いたところを刈るようになると。そんなふうにですね、使徒パウロという人は、新約聖書のガラテヤ書のこの6章の7節でですね、厳かに警告していますが、いかがなもんでしょう。私たちもそのような人生を歩んでいきたいと思いますね。幸いな道、祝福への道、詩編一編のこの旅から教えられてまいりたいと思います。では来週またこの時間、ごきげんよう、さようなら。
テノール歌手関根信義さんの歌で、この長い道でした。詩編は全部で150編あります。さあ、これからその長い旅になりそうですが、ご一緒に旅を続けながら詩編を存分に学んでみたいと思います。お話しくださったのは、東京ヨドバシ教会の主任牧師峰野辰弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の最高層は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。 @gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office office、 この後に数字の2を加えてください。 @gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。